はい、それではイザヤの58章を開いてください。イザヤ書の58章を開いてください。今日は58章と59章を見ていきたいと思います。イザヤ書は後半と前半に大きく分かれまして、その後半40章から66章ですね、それがさらに3つに分かれるということをね、学んできてます。40章から48章までがペルシアの王キュロスですね、キュロスを通してこの主がユダヤ人を解放してエルサレムに帰還せしめ神殿を建てさせるという、このことを通して神がユダヤ人をこの最後にエルサレムに戻すよと、解放するよと、その大きなこのご計画をですね示されてました。そしてですね、その2つ目の区分、49章から57章、前回までがですね、この主のしもべ、しもべという呼び名で、このまさにしもべとしてメシアが働かれる、そのことによってこのエルサレムが慰めを受けるということで、そこがもう私たちが福音書を読んでいるのではないかと思われるほどの、もう詳細にこの福音書がこのイザヤ書の予言の成就だということがよくわかるような内容が書かれてました。同時に今言ったようにエルサレムが究極の慰めと、この慰めを受けるということを見ていきました。そしてその最後あれですね、あとは私たちの罪のために仕えてくだ、この死ぬところまで仕えてくださったっていうですね、このしもべの姿です。そしてですね、最後にこの今日学ぶ58章から最後までが、もうこれはねクライマックス、まとめ、あるいは完成、贖いの完成、救いの完成と呼んでいいと思います。でどこに至るかっていうことをですね、これから見ていくとね、もう本当にすぐ出てくるんですけれども、どこに至るかって言ったら、神の国の栄光ですね。神の国の栄光にまで至るわけなんです。で、ここで如実に出てくるその予言の幻はですね、新約聖書には何があるかって言ったら、千年王国と呼ばれる千年間キリストがこの地上を統治されることと、そして新しい天と新しい地ですね、この天のエルサレムに至るこの神の栄光ですね、ここに行くのだということをですね、こう私たちは見ていくことになるんですね。意外にクリスチャンってなんかね、将来の希望ってはっきりしてないような感じがするんですよね。死んだらいいとこに行けるかな、だとこれはもうクリスチャンじゃなくたって抱いてる幻なんですよそれどうなのって話になるわけですけれども、もっともっと本当に私たちがこの自分の魂の奥にこの神が王として支配されて、そしてこの初めに神がエデンの園を作られた時のような、本当に神の形、神の御心にかなった世界がこの待っていて、それを受け継ぐことになるんだ、その神の栄光に輝くところを受け継ぐことになるんだっていうね、でここに至るっていう話なんですよね。でまず58章59章のこの導入的な部分はですね、今までもイスラエルの残りの民が艱難の中で主を求めていくという予言はあったんですが、この今から見ていく58章59章はその残りの民が神を求めていくけれども、その神がその罪の本質、彼らにある罪をこうお見せになっていくっていうですねところになるわけです。でね、義という言葉が出てきます。まず自分たちの断食をしているところの義ですね、正義ですね。でこれが、この、義を行っているにもかかわらずってことになるんですが、神様があなたが あなたは罪を犯してますよと、その義なんて言ってるけど、いやもう違うよっていう、こうレベルが違う、次元が違うということを主がお語りになって、で彼らがそれをね認めて告白していくんですよ。で今度神の義による救いが出てきます。なんか聞いたことありますよね。ロモビテの手紙で学ぶような内容ですね、初めの方で。もう本当にイザヤ書を学ぶと、なんかね、旧約聖書新約聖書ってい う, こう区別の言葉自体がなんかおかしいかもしれないなって思われるぐらい同じことを話してるんですよね、うん、でも何度もね、こうやって私が自分の感想を話してもよくないので、もう読み進めてね、まあ、じっくりとその今のストーリーを見ていきたいと思いますが、一節、精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私のために彼らの背きを、ヤコブの家にその罪を告げよとあります。ですね。もう背きを告げよと。ヤコブの家、だからイスラエルのこの残りのために、イスラエルに対してその罪を告げよと言ってます。でね、57章には明らかにもあからさまな罪について書いてありました。カナン人の忌まわしい習わしをやってる者たちがこう裁かれていく。イスラエル人とてですね、このような忌まわしいことを異教徒と同じように、その周りのカナン人、昔いましたよね、忌まわしいことやってる。それと同じようなことはやってる者たちは排除されるんですけれども、けれどもですね、今から示される罪というのは、いやいや、こう、いやいや、そういうものじゃないんですよ。ですから、ご覧ください、2節で、この私を彼らは日ごとに求めてると。求めてる人たちなんです。で、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいるんです。こういう人たちなんですよ。で、求めてる人たち。で3節の前半、なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですかと、こういうふうにね、断食をしているにもかかわらず、なんで認めてくださらないのですかということを言ってるんです。もうこの断食って本当にね、私も恥ずかしながら、ほとんどしてないんですけれども、聖書ではもう本当によくやってますね。うん、やってます。で、でも、掟として定められているところは実は少なくて、レビ記の16章の、なだめの日とか食材日とか言われているところに、戒めるっていう言葉があるんですが、これね、断食と普通解釈されるんですね。そのぐらいのもので、他は、自発的な、このものとして、新約聖書でもイエス様ご自身も断食されたし、あとは、パウロも断食したかな、確か。ですね、だからこの本当に断食についてはよく実践されているけど、ただ命じられてはいないっていう、そういう少しだけ命じられている、この種のものは断食と祈りによらなければ追い出せないっていうところですね。だから本当に、この断食っていうのがですね、このまさに神に近づくときに、この肉の方の欲求をこう取り除くことによって、ピューリタン時代の人がですね、聖教徒の人たちが言ったんだけど、霊的に肥満になろうと、ね、いい表現ね、スピリチュアリーファットって言ってですね、霊的に、だから肉体を痩せ、この肉体がこの必要を満たさないと同時に、魂における肥満状態ってね、この豊かになっていくって意味ですよ。こういう言い方をしているんですけれども、そういう形として、やり続けていた。けれども、認めてくだす、これやってるのに、今あなたは認めてくださらないのですかと言ってることに対して、3節の後半で主が答えられます。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆追い立てる。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩のためであり、不当に剣で殴るためだ。あなた方が今のように断食するのは、意図高きところにその声は届かない。私の好む断食、人が自らを戒める人はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることなのか。これをあなた方が断食と読み、主に喜ばれる日と呼ぶのかってこう言ってるんですね。断食をしているんですが、 全然その意味あるのと思われるような今やって書いてやるようなことをやり続けているわけなんですね。わかりますか？あからさまな罪ではないんですよ。けれどもやっぱり争いと喧嘩、そしてここで、主が問題視されていたのは労働者を追い立てる、自分の好むことを行っているということで、まあ、当時はその奴隷制度っていうのもありますから、そういうものをこう虐げていくっていうか、だから今のね、私たちの生活で分かりやすく言うならば、そのクリスチャンとしてはすごく熱心で宗教的に活動はやっていて、まあ、祈るととっても綺麗な祈りをして、ね、聖書のことももつらつらと言えるんだけれども、その世の中の人がやってこれやばいよねっていうようなことを平気でやってるとですね。うん、まあいろいろ言えますよね。クリスチャンなのにね、この SNS ではもう悪口合戦をしていたと、実はクリスチャンだったとかね、わかんないですよ。うん、他にもいろいろあるじゃないですか。この職場でもう部下たちに怒鳴り散らしてるとかね、わかんないですけれども、その断食というのはそもそも自分の肉を退けて霊的に豊かになって神様に近づくということの手段であるにもかかわらず、それが見えないわけなんです。断食をすることがその神に近づくそのものだと。だからその断食をしているという行為そのものが神様が答えてくれるっていうような、その形だけのもので、これイエスもすごい戒められて、三条の説教では目に見えるためにこの自分がこのすごくこうやつれてるように見せて、それで人々にあなたは霊的だねと、神に近づいてるねっていう、それも報いを人から受けていて神からの報いはないと、だったらもっと隠しておきなさいと、父なる神から報いを受けることができるようにとイエス様がお語りになったようにですね、悔い改めの実が行いに見えている必要があるわけですよね。バプテスマのヨハネがルカ説教したようにですね、悔い改めにふさわしい実を結びなさいとこう言っているわけなんです。その人の行っていることで本当にその活動がですね、本物かどうかというか、その活動の意味が意味をするっていうの、本当に意味があるものとなるわけですよ。綺麗な言葉で祈っていいんですよ、もちろんいいんだけど、そのしていることにとその祈っていることが連動してるっていうんですかですね、ということになります。そして6節で、私の好む断食とはこれではないか、悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のないも貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないかと、ということですね。でここに書いている内容って、まあ、当時そういうことがよくあったっていうのもありますし、あとは何よりもモーセにを通して与えられた律法に、まあ、このことをですね、もう書いてあるわけですよ。もう本当に十戒が与えられた後に、主が与えられた定めっていうのは7年目に奴隷を解放しなさいっていうですね、このことで、そういう、もう無条件で解放しなきゃいけないということとかですね、あとは貧しい人、だから落ち穂拾いの、あれとかですね、掟とかっていうのはもうこの貧しい人に与えると、身寄りのない人たちにこの何かこう助けを与える、あとは父と母を敬いっていうのありますよね、この肉親を顧みるっていうことですよね。でこれをやっていることではないかとこういうわけです。でこれが救いを得たもののこの特徴になるわけですね。ザーカイのことを私思い出すんですよ。ここ読んだ時にザーカイのことを思い出したんですけれども、今日私はあなたの家に泊まることになるからとイエス様が言われてですね、 そしてザーカイは本当に喜んでましたね。で、喜んで何言ったかって言ったら、主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから騙し取ったものがあれば4倍にして返しますと。で、これ悲壮的に言ってるんじゃなくて喜んで言ってるんですよ。で、救いがここに訪れたとイエス様がおっしゃっていて、その神の国の支配がですね、こう神様に言われたことに本当に子供のように素直に従って聞いてその通りやっているっていう喜びがあるんですよね。で、ここに神様の、この、支配が来てるから救いがこの家に訪れたと、こう言っているわけなんです。だから私が好む断食って、これ神様、これ比喩的に言ってるんですよ。その断食が本当の意味で意味することはここに現れてるんだということなんですよね。で、その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる、あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたの神狩りとなると。今、この、そうですね、回復っていう言葉ありましたけれども、これ今彼らは苦しみの中にいるわけなんですよね。特に最終的にはこのカンナンの時を通るイスラエルの残りの民がですね、回復するってことを願って、こうやって祈っているわけですけれども、でもどんな時であってもイスラエル、ユダヤ人にとって回復してほしいというのはあるわけですよね。速やかに起こるよと、こういうことをしてればと。 でもここで一番強調されているのは光ですね。光があなたから輝き出て、主の栄光があなたの神がり、だから自分が光が出ていることによって、これも神が神の善がね、神の慈しみ深さが自分のうちにあるから光ってるわけであって、だから結局周りにいる人たちは、神を崇めるようになるわけですよ。だからクリスチャンのその良い行いを見て、やっぱキリストっているかもしれないとかね、となるわけですね。で、これをピリピの2章15節からですね、そこでパウロがピリピの人たちにはね、救いを恐れおののきつつ達成しなさいっていう言葉だったんです。で、これはね、自分の行いで達成しなさいって意味じゃなくて、その神様に従順になることによって神の救いがこのようなものだっていうことをこう示していきなさいって意味ですね。あなたに用意されているこの私の計画、救いの計画があなたの人生生活を通して、これはもう全部明らかにされるように、あなたは従順に、ね、努めていきなさいということ、自分が何か成し遂げるということじゃなくて神様に働いていただくということです。で、そのことによってね、15節にこう書いてます。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためですと。だから私たちがこの何ていうのかな、純真なものっていう言葉が私好きなんですけども、世の中にあるいろんなこの闇がありますね。で、その闇の中でもう単純にイエス様の中にいることによって純真ですよね。そして曲がった邪悪な世代の中にあってもね、あ、神の子供となることができた、あ、本当に神に似たものとして神に従順なものとしていることができて、最終的に世の光として輝くんだと。だから世が暗くなればなるほど私たちの輝きは増すわけですね。で、私たちっていうよりもそれ神からのものだから、神様に栄光がいく、神様を人々が崇めるようになっていくということなんですよね。そして9節読みましたっけ、まだ読んでないですよね、はい、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると私はここにいると主は言う。もしあなたの間から、ここまででいいかな。で、これもですね、主の命じられているところにいると、主は祈りを、こう、豊かな祈りの生活を与えてくる。なんでかっていうとですね、まずその、要はあげたいんですよ、神様。ご自分の願っていることを、一人一人を通して行いたいんですよ。で、その実現が、これ、祈りを通して、行われていくわけなんですよね。だからイエス様はヨハネの福音書で弟子たちのお語りになった時に、 また私があなた方の何によって、あなた方が私の何によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けるためです。あなた方が私の何によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。この戒めを守るっていうことと祈りを何でも聞くっていうことがこれくっついてるわけなんですよね。で9節の途中から、もしあなた方の間から首輝を除き去り、虐げの指を刺すことや邪悪な言葉を取り去り、飢えた者に心を配り、苦しむ者に願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになると。まあ、さっき話した話ですよ。もっとこう、なんていうかな、こう、悔い改める、この、自分の今までやってたことを捨てるっていうことですね。首輝を覗き去るっていう時に、虐げの指、お前何やってんだってこうやってるわけですよ。で、お前バカじゃねえなとかで、邪悪なことをこれをね、こう、罵る言葉をこう、相手に言っているっていうのを捨てて、むしろ心を配ってその苦しい者の願いを満たしてあげるとですね。そうしたら輝きが暗闇の中でも真昼のようにしてくださって、注意節、主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でも、食欲を満たし骨を強くする。あなたは潤された、ソロのように水の枯れない水源のようになるとですね。この、豊かにされる、だからこれね、物理的にも何て言うかな、将来のイスラエルに対してはそうなるし、また霊的なことが大きいかなと思いますよね。この本当に乾いてるようなところでも、焼けつくような土地もね、本当に満たしが与えられて、そして潤いを周りの人たちに与える水源のようなことになるということですね。これだから文字通りもね、これイスラエルにおいて成就するし、あとは霊的にも私たちクリスチャンにとっても成就していくでしょう。そしてあなたのうちにあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは世々にわたる礎を築き直し、破れを作ろうもの、通りを進めるように回復するものと呼ばれると。だから回復するっていうのはさっき祈ってたでしょ。どこだっけか。8節ですね。あなたの回復は速やかに起こると。だから今このような本当苦難の中にいるけれども、今気づき直すものになるよって。これも近い将来は何かって言ったら、このバビロンから帰還して、このエズラ木に乗ってるね、エルサレムを、この破れを、あとはネヘミヤ記かな。この繕っていくっていうこともあるし、で将来のイスラエルのこともあるし、そして霊的にはあれですよ、私たちこうでありたいですね。つまりなんか完成された家でなんか楽するっていうの楽なんですけど、やっぱね、教会って使命を負ってますよ。すべての国民を弟子としなさいとですね。弟子とするっていうことはね、最初は分かってないんですよ。当たり前ですけど。分かってないところで、習っていくように、イエス様に習っていくようにしていきなさいと。だから破れを作ろうんですね。破れを見て、なんだよこれって嘆いたら、お前ちょっと、だから例えば、病人が病院に来て、お医者さんが、なんだよ、病気の人ばっかりじゃんって言ってるのと同じで。そもそも、病院はそのためにあるんだ。だから、教会も破れを作ろうもの、通りを進める、回復するっていうね、この最前線にいるわけで、想定済みどころか、その目的のためにイエス様が立ててくださっているところで、破れを見て、なんだよ破れがあるって嘆かないように、むしろだからキリストを見て、キリストもこの地上に来られて、その破れを繕ってくださった私たちを回復してくださるという働きを行う、このキリストの施設として私たちは生かされているわけですから、この教会がその役割を担っているわけです。そして13節、もしあなた方が安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、 その時あなたは主を、あなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られると。でこうありますが、安息日を覚えなさいというのはね、これね56章でもね結構主は、強調されてたんですよね。この56章の4節以降ですよね、うん、この安息日をやってると本当にその56章全体がそうですね。この幸いなこと安息日、2節ですね、安息日を守ってこれを汚さずって書いてますから。でですね、まあ、主はこの安息日を、まあ、これほどこう強調しておられるわけなんですよね。でも私たちはすぐに福音書の中においてイエス様が私、人の子が安息日の主ですとですね。でこのように言われて、このパリサイ派の人たちと、まあ、本当にこの論争になったということを思い出すので、安息日っていうのはですね、すごい否定的に捉えてしまいがちです。でパウロが安息日とか祭りとかというのはそれは影であって実態はキリストにあるのですと、この最初に話していました。でこういうふうに聞くとですね、どうしてもこの安息日ってそんなに大したことないのだっていうふうに思うかもしれませんが、でもよく考えるとパウロが実質が本体がキリストにあると言っているのですから、それこそ安息を考えなきゃいけないわけですよ。安息を、うん、キリストにあって安息を得るわけです。なおさらのこと、私たちはこの自分のしていることをやめて、やめるっていうのはそのずっとやめるって意味じゃなくて、置いといて、この休止させて、そして主の誠実、主を聖なる方とする、つまり崇めるということですね、ということです。で本当にこれなんていうのかな、私も安息日のことを思い巡らすとですね、こう分かるのは、聖書は神の働きを強調しているわけです。神がこうされたということを強調されるわけです。で、人を作られて、そして人がそれに応答するわけですね。けれども人は高ぶって、私たちがこれをやっていくっていうのに高ぶって、まあ、バベルの塔もそうだし、まあその前のも善悪の知識の木がそのものがそうですよね。なので、神が全てをしておられるのだということを立ち止まることによってようやく気づくわけです。主をそこで立ち止まって崇め、主の名によって祈るっていうこと自体がまずそうですよね。祈るのってはっきり言って正直面倒です。食べる前にね、とっとと食いたいわ。簡単に言うんですよ、今分かりやすく言ってるんですよ、ね、でも祈るじゃないですか。立ち止まるんだよね、食べるっていう行為を。でもそこでそもそもこうやって食べられるということは、神様の日ごとの恵み、憐れみがあるからだなっていうのを気づくわけでしょ。で、これを私たちは集まるですね。主の名によって集まる。で、これは決められた日でいいんですよ。この今の新約の時代は、安息日ではないわけですね、必ずしも。多くが週の初めの日ってありますから、当時は土曜の夜から、日曜の夜までの話ですよね、うん、でおそらくはそれはイエス様が、復活をされたというのが夜明けであって、そして聖霊が下ったのも日曜日なんですよ。だそれが大きいのかなとは私は思うんですけれども、まあ、特に決まった日なんですよね。例えばネパールっていうのは公用日が高級日がなんと土曜日なんですね。だネパールのクリスチャンたちは土曜日に礼拝捧げてますよ。なんかね、そうなんかイスラエルっぽいけどね、うん、そうなんですよ。であとイスラムの国で、高級日はもちろん金曜日ですから、おそらくはそこで教会を教会として集まってる人たちはおそらく金曜日で礼拝捧げてるでしょ。だから自分は決めた日なんですよ。でも大事なのは止めて、そして主を喜びとして栄えある日とするという、これをするとね、高いこのイスラエルの場合、この高いところを踏み浮かせってあります。あ、ここでね、まずね、そして自分の道を行かない、自分の好むことを求めずってあります。やりたいんだよね、人間の肉は。めんどくせえなって。あとなんか例えばね、ライブ配信とかね、めんどくせえなって、これでもライブ配信でいいやってね、 なっちゃうじゃないですか。ね、あれ自分の好むこと。いや今日はちょっとね、さ、まあそうだな、山登り行きたいんだけどね。でも、私たちの教会でもね、この山登りっていうか、行きますけどね、ハイキング行きますけれども、で、そうするとですね、だんだんね、これ、そわそわするんですよね。あ、行けるかな、行けるかな、とかね。まあ、年に2回しかやってないから、まあ、たまにしかないですけど。でも、それも本当に、そういうことしないで、ね。で、無駄口っていうのは何か分かります？また行くのかよ。教会？もうなんかね、って。あるじゃん、無駄口。を慎んで、それで何？主をあなたの、そうすると、あなたは主をあなたの喜びとするって言うんですね。で、私たちの喜びの究極がね、主ご自身になる。この霊的な喜びって本当に大事ですね。うん。主を喜びとする。そうする。そして、ネヘミア言いましたね。主を喜ぶことがあなた方の力ですと言いました。で、そうして、あれですよ。高いところを踏み浮かせるっていうのはですね、これね、低いところっていうのは攻撃されやすいですね。こう、下を仰ぎ見ることができるから、低地っていうのは難しい。だから高いところに住む、当時ですね。だから、高いところを踏み行かせていくっていうことで、そして譲りの地であなたを養うと。だこの、必要が満たされるし、外敵からも守られるしっていう。ですね。あとは、そうですね。あとは栄誉あるところに住む、いるってことかな。高きところっていうのは、高いところっていうのは。まあ、いずれにしても、こういう、イスラエルに対する約束なんですけれども、この、良い行いをしていくですね。この手前にあったで、これが主を第一として崇めていくと、このどっちも一緒になってるわけですよね。神を愛して人を愛するっていうね、隣人を愛するっていう、このこれが両輪として動いているわけなんですよね。私クリスチャンになったばっかりの時はなんか教会の人って非生産的だなってね、これが正しいことって分かってたら、やっぱりこうなんか福祉的なこととかね、そういう人道活動とか救援活動とかやっていけばいいじゃない。で、実際そうやってクリスチャンでね、やってった人がいて、後でね、悔い改めのこの証っていうかな、話を聞いたことありますけれども、もう心がボロボロになったって言ってましたね。やってる意味が分からなくなったと。そしてあとは本当実際にこの介護とかですね、本当にこのクリスチャンの人でももう話してくれますよ。どれだけこういろんな、まあちょっとこの闇っていうとね、ちょっとこの介護職でも多分ご存知だと思いますよ、当事者の方々こそがね。で、それがだからそんな綺麗事では全然ないっていうのをね、こう知っているわけじゃないですか。だからこの私たちは礼拝、神を愛するということと隣人を愛するっていうのが、これ両輪。神を愛していて、隣人を愛してないっていうのは、もうこれ偽物だし。隣人を愛するとか何だかって言いながら、神を崇めていないのはこれ偽物だし。なんですよね。このことを神様がおっしゃってます。で、このようにして主を第一にして、悔い改めることによって、断食が本当に意味を成していくよと。いうことなんですが、その悔い改めそのものの内容に入ってきますよ。っていうのは、神の恵みが必要です。自分で自分を変えることはできないわけですね。その根本について、本質について主が、もうこれでもかという罪を明らかにされます。これでもかというばかりに罪を明らかにされます。で、それが表面的な行いの罪というよりも、何やっても息を吐くように罪を犯してるよっていう内容を話していくんですよ。で、彼らは善を行おう、義を行おうと努力してる人たちなんです。もう一回ね、このオーディエンスっていうのを、これ聞いてる人たちはね、その人たちがこんなことお前たちやってるよってこう神様がおっしゃっていくんですよ。で、私たちが本当にそこで私たちがいつも聞いているこの恵みによる救い、信仰による義っていうのが出てきます。よろしいですか。一節、見よ、主の手が短くて救えないのではない、 その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎が、あなた方とあなた方の神のとの仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだと。ね、ほら、なんで聞いてくださらないのですかってさっき訴えたでしょ。この58章の2節、3節でね。で、このイスラエルの残りの民はそれを訴えてるんですよ。でも、それは、手が短くて救えないのではないって、これね、出エジプト記のことをね、思い出すと簡単ですね。もう力強い腕を持って連れ出すと主が言われました。主が無力なわけでは全然ないんですよ。そして、耳が遠くて、ん？何言ってんの？はぁ？とかってやってんじゃなくて、もう、すぐにでも祈りを聞いてくださる。例えば、アブラハムのしもべですね。イサクのお嫁さんを探しに行きなさいって言って、この井戸のところで祈ったら、祈りが終わらないうちにもリベカが来てるんですよ。ですね、あとはエリアの祈りも思い出してください。バールと、もうあっちは450人だったっけか、もう何百人かのバールの預言者がいて、もういろんなことやっても全然聞かれないのに、水をぶっかけなさいって3回もぶっかけさせてね、それでアブラハム、イサク、ヤコブの神よって言って祈って、もうそれバーって読んでったら、多分もう10秒、20、30、長くても30秒ぐらいでしょうね、あれ、祈った祈り。まあ少なくても記録されてるもの。そしたらもう焦げ焦げでしょ。祈りを神は聞く。耳は遠くないです。むしろって言ってるんです。あなたの罪と咎が仕切りになっているよということで、これがアダムの時から始まっていて、その仕切りって何かと言ったら、自分たちが恥ずかしいことが分かったと言ってるんですけれども、主が園の中をこのそよ風が吹いているところで歩いて来られたっていうのはね、これ親しいね、交わりを表してるわけですね。親しい、もうこう快適なところで、こうなんかこうサロンにいるかのようにね、こう話すという中だったところが怖くなって隠れたと。恥ずかしい、裸だから分かったと。ここのこの関係が切れちゃった。これが仕切りですよ。で、その仕切りをどうするか、それを取り除くということを神がずっと語られて、女の子孫が蛇の子孫の頭を砕くというところから始まり、そして皮の衣を与えて、その彼らに衣を与えた。そしてアベルが子羊の生贄を捧げたというこの生贄の話になって、幕屋においてはこの垂れ幕、仕切りですね、まさに。仕切りによって、こう祭司が選ばれた聖なる祭司のみがそこに入って血を携えていくことによってっていう、それでイエス様が最後に十字架で、この神殿の幕がね、この十字架に切られた時に上から下に裂けたと。このキリストがまさに幕、垂れ幕になってくださり、流された血、イエス様ご自身の血を携えられて、その聖女が清められて、私たちが大胆に主のもとに行くことができるようになったわけですけれども、罪というのはこのようにして、祈りを妨げるわけです、ですね。で、それは詩篇の66編の18節に、もしも不義を私が心の内に見出すなら、主は聞き入れてくださらないと言ってるんです。エレミアの時代はエレミア必死になって彼のために取りなしをしたんだけど、もう祈るのやめよって言った、やめなさいって言ったんですね。すごい、ちょっとびっくりしない？祈りをやめなさいって神様言う時あるんだよね。で、なんで、そしてこう言われてるんですよね。15章の一節ですけれども、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私の心はこの民に向かわない。この民を私の前から追い出し、立ち去らせよと。いやいやいやいや、驚きますね。モーセやサムエルをもってしてもなんですよ。なぜかって言ったら、悔い改める気がない。祈りだけしてくれ、で聞かないよって。この時に聞かれる祈りは何ですか？もちろん罪から立ち返ろうとする、罪を捨てて告白する祈り、これはもう至るところにありますね。至るところにあります。例えば、私すでに学んだイザヤの55章7節に、悪しき者は自分の道を、不幸者は自分の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に立ち返れ、豊かに許してくださるからと。主はいつでも許すお方であり、立ち返る者を、憐れみ、本当に豊かな憐れみで憐れんでくださるお方なんですよね。まずは罪の告白の祈りという ところから始まるわけです。で3節、実にあなた方の手は血で、指は戸郷で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。義をもって訴える者はなく、真実をもって弁護する者もいない。虚しいことにより頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む。彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。そのクモの巣は衣にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、暴虐の行いがその手にある。すごいですね。まあこの主が非常にこう、なんていうかな、分かりやすい例えって言ったらいいかな、比喩でこの偽り、また悪について話します。まずね、手、指、手と指が出てきて、次に唇ですね。これね、関連してるかもしれない。手と指というのはもしかしたら書いていることかもしれませんね。で、この唇、この語ることですね。それによって人々を傷つけるわけですよ。で、こういうことが行われて、この義を持って言ったら、だからこれおかしいよねっていうふうに、いや、そうじゃないですよねって、こう、あの例えばこうさっき虐げてるっていうね、この問題があったでしょ。で、そういう時に、いや、そんなことないですよねってこう、そういうふうに言う人もいないと。で、虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪を放って、これ、だからこの嘘、偽りがはびこ、偽りによってそういうことがはびこっていくと。で、その口で言っていることというのが、または書いている、文字で書いているというのは、マムシの卵に例えられて、そしてその偽り、虚しいことというのが、クモの巣ですね。そんなものをですね、この折ってですね、着物にしてもすぐにボロボロボロボロって壊れちゃうわけ。なんかわかります？この、すごい、わかりやすすぎるぐらいわかりやすく書いて、神様言われてるんですよ。なんか、もう誰もがわかるでしょ。蜘蛛の巣で服作ってどうやって着れるの？それが偽りの言葉なんですよね。で、こういう、まあなんか、なんか今の時代、日本、だ古今東西の問題だってことですよね。この昔にね、神様おっしゃってることじゃないですか。で、イスラエルという遠い世界でね、やっていくけども、まあ、神から、まあ、罪人である私たちみんな古今東西持っていることですね、これがね。そして次、足なんですよ。その足は悪に走り、7節、咎なき者の血を流すのに早い。その思いは不義の思い。暴行と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らないと。今度は行動に動いていく、この足ですね。で、こういうふうに、今、手と指と口、そして足ですね。こうやって、人っていうのは、体全身で、体を持って、もうとことんまで罪にまみれてるっていう話なわけですよ。難しい言葉で、神学用語で全的堕落っていうのがあります。英語では total depravity。全的っていうのは全て敵って、全てもう全体が堕落してるよってこう言います。うん、で、こんなまあ神学用語はいいんですけれども、要はもう救いようがないですよと。ちょうど末期癌のように、癌がですね、この全部もう体全体に広がっていくかのような。でそういう形でもう罪がありますよと、私のうちにということを神様ここでおっしゃってて、これ覚えてますかね。これ似た言葉っていうよりも、実はここが一部がローマ人への手紙の3章のところに引用されてるんですね。あの、義人はいないってところです。義人はいない、10節、3章の10節からちょっと見しますけれども、知人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰もかも彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある。ここですね。で、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破滅と 悲惨がある。これ彼らは平和の道を知らない。これも以前今読んだところです。彼らの目の前には神に対する恐れがない。この詩編とかこのイザヤの予言とかを取って、だからユダヤ人は自分がユダヤ人であることを誇って、それで自分が神の国に入る、つまり救われるというふうに思っていたのが、パウロがそれを粉砕していくんですね。ユダヤ教のラビですから、彼はですね、もうものすごい聖書に精通しているわけですよ。で、そこで、あなたよく考えてごらんよと。ユダヤ人だから自動的に救われるなんて聖書に書いてないよと。そうじゃなくて、義を行う者がですね、それが救われることが書いてあって、あなたたちそうじゃないでしょうと。そしてここに書かれていることは、異邦人に語られているのではなくて、見ての通り、ユダヤ人である私たち同胞に書かれていて、ギリシャ人もユダヤ人も変わることなく神の前に罪を犯し、神の裁きに服しているんだよって話なんですよ。ですね。で、9節、それゆえ、公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を望んでいたが、見よ闇、輝きを待ち望んでいたが、歩くのは暗闇の中。今ね、主語が変わりました。それまではあなた方はっていうところから始まって、あの59章ね、2節、むしろあなた方の咎がって書いてあるでしょ。で、主がこの訴えていた残りの民のこの断食してるのに聞いてください。それに対してあなた方はってこう言ってるんですよ。で、次に彼らはってこう神様が言い換えてるんですね。そのあなた方は、そしたら私たちから遠く離れ、つまりここからその通りですって話をしてるんですよ。素晴らしいですね。彼らの罪の告白が始まります。告白っていう言葉を覚えておいてほしいんですが、同意しますって意味です。簡単に言うと告白って、それは神が罪だとみなしているものをその通り罪ですっていうことです。ですね。で、公正からも義からも遠く離れていて、光を待ち望んでいたけど実はもう闇なんですと、こう言ってるんです。で、10節、私たちは見えない人のように壁を手探りし、目がないかのように手探りをする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、狂犬なものの中にいる死人のようなんで、これなんかすごい分かりやすすぎるぐらいの罪の、だからこの環境が本当に光の中、光が当てられて神様がいろんなことをしておられるにもかかわらず、私たちはこう盲目になっている人と同じようにこの暗闇の中にいてつまずいてますって言い方するわけですよ。で、私たちは皆熊のようにうなり、鳩のようにブツブツうめく。なんかあの、なんかあの、なんか今聞こえてきたんだけど、公園でさ、あの鳩がさ、あれでしょうね。ね、で、公正を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むが私たちから遠く離れてると。だから祈りがもう何て言うかな、祈ったところで何にもこう何て言うか、全然遠くに離れてるっていう、こういうイメージですよ。で、それは12節、私たちの背きが見舞いで大きくなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。まことに私たちの背きは私たちともにあり、私たちは自分の咎をよく知っている。いやー、ついに私たちが背きがあり、そしてこの私たちの前に共に背きがある。これダビデがね、詩編の51編でバテシバと罪を犯した後でも言って、私の罪が私の前にあると、これこそがもう罪人ですと、こう言ってるのと同じ言葉ですね。そして続けて、こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。それは真理が広場でつまずき、正直さがなく、13節、読んでないか、ごめんなさい。あ、13です。私たちは主に背き、主を否んで、私たちの神に従うことをやめ、虐げと虐殺を語り、反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんで告げると。ですね。で、こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。それは真理が、広場でつまずき、正直が 正直さが中に入ることはもうできないからだ。そこには真理を失われ、悪から遠ざかっているものも略奪されると。だからこの14、15に書いてあることというのはですね、嘆いているんですけど、私たちが神に背いてこういうふうになってるんですよと。どうしても環境を嘆くですよ、私たち人間という生き物は、罪人は環境を嘆くんです。でここから私たちが神に反逆して罪を犯しました、故にこうなってるっていうね、ところに至るまでがね、これがへりくだりの祈りだし、聖霊が望まれた時にそれができる時って、まあリバイバルと呼ばれるわけです。主に立ち返る時ですね、リバイバル。日本語に訳したらね、信仰復興とか霊的復興って言いますね。リバイブっていうのは生かされるっていう意味ですけども、再び生かされるって感じですね、うん、でそれがこのへりくだりによってこのようにして与えられますよということなんですよ。でね、ここでここまで徹底的に祈った祈りってな、ここで私思い出したのは主税人の祈りでね、神殿の中でパリサイ派が祈って、私は断食を2週に2回やって10分の1を捧げてました言ってね、主税人のないものでないように感謝します。でもこれね、パリサイ派の人たちってね、もう簡単にクリスチャンもそうなっちゃうなって、もういつも怖いなと思います。パリサイ派って実はイエス様と近いからこそあれだけ激しかったんですよ。ということは簡単に言うと、私たちクリスチャン、イエス様を信じている者も簡単にパリサイ的になるわけですね、うん、これだけやってますと、うん、熱心になれ、なればなるほどそうなっていっちゃう、うん、でそうじゃない人を見て蔑む。でもう一人は胸を叩いてね、こう手上を見ることもなくですね、神様、罪人の私を憐れんでください。非常にシンプルです。神様、私、罪人の私を憐れんで、そのままこの人が、彼は義と認められて家に帰ったって書いてあるんですよ。これが恵みによる救い、神の恵みによって義と認められるというへりくだりなんですよね。そこで次から始まります。この新改訳の聖書は15節途中で切ってね、こう間を置いてて、これ本当に素晴らしくて、私もここで切らなきゃいけないなと思うんですよ。主はって、主語が主だ、主になってですね、主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた。それで主ご自身がご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。ここですね。主は基本的にご自分が介入されるときって、人を通して介入されて、預言者を通してとか、その立ち上がる人を通してとかね。例えばアモス書っていうところにはね、預言者じゃないのにユダの方にいるアモスっていう牧者ですね、羊飼い、単なる羊飼いをですね、北イスラエルにこう使わすっていうです。だから誰も北イスラエルにいないから、もうこの普通の羊飼いをこうっていうふうにし用いたいわけですね。取りなす人が出てくるように。でもいないんですよ。それで唖然としてるわけ。じゃあ神は諦めるかって、そうじゃなくて、ここが神様の恵みの真骨頂ですよ。それでご自分の身腕で救いをもたらす。ご自分の義を支えとされた。彼らの義ではなく、神だけの、神に自己完結する義を救いとしたと。これが有名なヨハネの3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。ご自分の御子ですよ。これも神に自己完結してるんです。救いをして、そして17節で、神は義を鎧のようにしてきて、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを該当として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、歯向かう者に憤り、敵に復讐し、島々にも報復をされると。 これ一体何かと言いますとですね、これ十何節の最初なんか私たちクリスチャンだと理解しやすいと思うんですけれども、復讐って急に出てくるでしょ。これね、そのイエス様、主が来られるということについて恵みの時があります。でそれはあのイエス様があの、あれですね、あのナザレでね、街道でね、あのイザヤ書を読まれた時にその恵みの時があって、その次にね、復讐って書いてあるの、そこを読まなかったんです、イエス様ですね。でこれは再臨の時なんですね。イエス様再び来られる時にこの行われることなんで、まあ恵みなんですよね。でこれが今はもう再臨の話をしているので、残されたあのこう民ですね、それで今彼らがこの諸国の民から、諸国の軍隊から、このエルサレムが滅ぼされるというような時に、イエス様が、主がもうこの全ての人が見れるような形で天から戻ってこられて、そして戦われて、そして滅ぼしてくださるわけですね。でそれが、この聖書には数多く書かれてまして、私たち今あの黙示録学んでますけれども、日曜日に19章に書いてあるわけです。で旧約聖書ちょっと読みたいんですけどね、このゼカリア書の14章の2節と3節ですが、私は全ての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。都は取られ、家々は略奪され、女たちは犯される。都の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は都から立ち滅ぼされない。主が出て行かれる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われるということで、戦われる。これ14章見ると本当にね、戦慄が走ります。戦慄っていうよりもね、いやーすごいなと思いますね。例えば人が立ったままね、こう滅んでいくんですよ。溶けちゃうみたいな、立った早すぎ。だからね、これ昔の人読んだらなんだこれと思うけど、今だとね、核兵器とかの原爆とかさ、あるいは生物兵器か分かんないけども、あるあるでしょ。だに自然、あれもまさに自然の原子力とか、あのああいう何て言うかな、ああいう自然にあるものを使っている兵器だから。でも神様ももうその自然を作られてるわけだから、もう簡単にできるわけですよね。でこういうことが書いてるんですね。主は戦われて、そして19節で、そうして西の方では主の皆が、火の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくってるからだ。すごいですね。この主が全ての世界にいる全ての人たちに対してこうやって恐れられると。仮に全世界にものすごい雷とあの稲妻が走ってったらですね、皆がもう本当すげえ怖いってなると思うけど、それ以上な規模でこう主がうわーって全世界的に来られて、そしてみんなが恐れるわけですね。けれども次に、しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに、主の言葉、素晴らしいですね。これは同じ主なんですが、裁きを行われる恐ろしい方として来るこの主が、この選ばれた者、愛されている者、そして恵みによって救うことを神がお考えになっている者にとっては救いになるわけです。で彼らが滅ぼされそうになっているところを主が救ってくださるわけです。背きから立ち返るということでね、あのキリスト教会の中では、悪い癖があるんです。でこれはね、キリスト教会の歴史の中で培われてしまったんですけど、今イスラエルとかユダヤの話をするとですね、いやもうそれは関係ないでしょうとこうなるんです。これ旧約聖書の話だと。新約聖書は違うでしょ。あ、そうですかと。じゃあ新約聖書開けますかと。パウロはその恵みの救いについて話をしたときに、次に話したのはイスラエルですよ。9章ですよですね、10章11章ですよ。で異邦人のクリスチャンに警告を放って、彼らが倒れたのは私たちが立つためだと、これ高ぶってますよと。彼らが倒れたのも神は用いて異邦人に救いを与えられたのなら、彼らが立ち返った時はどれほどすごいことが起こるでしょうとこう言ったんです。そしてこう言ってます。最後にね、 11章の25節と26節ですが、兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。イスラエルの一部が固くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。全く同じ話をします。ヤコブの中の背きから確かに上がらない人、全く同じ話ですよ。今私たちのこの、今私日本人じゃないですか。今聞いてる人たちね、聞いてる人の中で外国の人もいるかもしれませんが、ね、もしかしてユダヤ人でイスラエルの人が聞いたらもう嬉しいですけれども、日本語は分かるですね。最終的にはその人たちが民族として国民として救われるっていうところで、主が、そして神の国が来るわけですよ。というのが聖書のストーリーなんです。ですね。で、今はその主が一生懸命も、一生懸命異邦人をですね、まあもちろん、残された民も少しずつ準備していって、まあその中でもすでに信じている兄弟姉妹がいるわけですね。うちの教会にも去年の、ちょうど去年ですよね。ユダヤ人の兄弟、イスラエル人の兄弟来てくださいましたが、でそういう形で主が用意をされています。で最後です、20節、これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる、あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今より常しえに離れない。主は言われると、主が契約をした、私は契約をしたから、その言葉があなたの間にずっと語り継がれていきますよという、神の国がこう建てられた後にもうずっと神の言葉がその人たちの中にずっとあって契約があると。つまり神の言葉、その契約、約束事というのは、神ご自身がずっとこれを守ってくださるという固いものなんですよね。で聖書では具体的にノアとの契約を結びました。神様はその後でアブラハムに対して契約を結び、そしてダビデと契約を結んだんですね。そのダビデとの契約はイザヤも何度となくこのイザヤ書の中で言及されてまして、ダビデと、これはね、神の永遠の国を世継ぎの子が受け継ぐと、ダビデの末裔が受け継ぐ、ダビデの子であるイエス様が受け継ぐわけですけれども、この約束はもうずっと語り続けられるんだよということを話しているんですね。神って契約の神なんです。これ、契約ってあんまりこうなんかピンとこないけど、約束を絶対に守るし、破ったら自分自身が死ななきゃいけない契約、約束って言ったらいいでしょうか。自分を縛ってるんですよ。それを履行しなきゃいけないわけです。ですね。だから神の言葉っていうのがどんなことがあってもずっと続くんだということになります。次回はこの主が戻ってこられた後、エルサレムに栄光がとどまって、世界の人たちがその、その集まってくるという予言から始まっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に恵みによる信仰による救い、私たちが初めに聞いた福音ですが、もうイザヤが、の通してあなたはすでに解き明かしてくださっておられて、このイスラエルの残りのために対するあなたの言葉を、あなたはキリストによって異邦人である私たちに豊かに与えてくださったことをありがとうございます。故にこの彼らが持っていた問題というのも、私たちも自分のこととして捉えて、この断食であるとか、これをやっている、あれをやっているであるとか、そういうことによって自分で自分を騙すことがないように、本当に恵みによる救いなんだということを思い起こし、そこの喜びから良い行いが出てくるんだということを忘れることなく、どうぞ主よ、私たちのあなたを崇める生活を守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。